この後登場してもらう
坂井君。
どうもレブチューンモーターを使ってた坂井君。レブチューンか。
マシンは何ですか。
マシンですか。
はい。
マシンは。
大会に出たのは、
はい、
その準優勝したっていうのは、あのエンペラーとかのシリーズの、うん、
はい、
シューティングスター、
シューティングスター、
それのあのちょっと新しい世代の、まあ、スーパーシューティングスターという、
あ、それで
S3つのやつで、
はい、
あの直線だけの競技があって、まあ、それで関西2位
という、関西2位、
関西2位、
シンクロのマシンで、
うわー、関西ってだってえもう関西
何人ぐらい
でしょ
出るの？
京都、大阪、
そうそうです、
神戸、
関西2位だった、
関西2位。
だそのまあ本線があって、うん、その横でちょっとあのなんていうんですか、レクレーション的に直線の競技をやった、
はいはいはい、
それ
はあ、そういったあれですか、
競技やつと
直進バーって最後にスポンジとなんかソロバみたいなやつが地面についててなんかゴールした後ショックを和らげるみたいな、そういうやつですか。
も
う
最後でも、うん、あのまああの
バーンって当たんの
水泳の
タッチ、
あのタッチしたら
ボタンのやつ
終わるみたいなあるじゃないですか、うんうんうん、そういう、まあ、壁に最後なってて、はいはい、そこにバーンって当たって、うん、ちょっと壊れたんですよ。
それは酒井のマシンが速すぎて、
マシンが速すぎてい
や、そりゃそうだよ、
ちょっと壊れて
けど、なんかその直線だけでしょ、
直線だけ
なんか割と手を離すあれで勝敗が
決まるんですよね。
そう、あのもう
なんかこういう競馬のあのああいうのみたいな、
落ちたら初速時で速くなるからこれダメで、
四駆郎のようにあのバーッと手を
こうやって離すとダメです
、離すと
落とす
もう相当置くっていう、
えでも
用意
はいんだよ、
ただまあその置き方に、
うん、
置いた時に暴れるとか、
うん、
そういうのをあの和らげるべくのとこから話すっていうのは、まあ、ちょっと練習しましたね。
練習して
練習して臨みました。
あ、まあ、落とす時にやっぱり多少違ってくるんだから、
いや違ってきますね、やっぱり
柔らかく置いた方がそら
もう、うん、
暴れがいかに
今音声乗ってなかったと思うけどなんて
こうね、
うん、
ティッ
ティッティッティッティッやった方がいいんだ、
両輪が同時に付くように、うん、
その枠はどれぐらいの幅なの。
幅はまあミニ四駆より 一回り二回り大きい、
だったら壁に当たる、
そうそう、だからガタガタいかんようにも
向き
も、う
ん、なるべく直線で、
その時は壁にあんま当たらなかった、
分かんないですね、もう一瞬のことでしたからね、
早すぎて
あ、そう、
もう肉抜きもしまくってた、
肉抜きもそれはしまくってて、
はい、
もうなちょっと肉抜きっつうのがない、
肉抜きっつうのは
もうそれはそうですよ、肉抜きは
フォートシェアミニオンクやってたんですか。
やってましたよ。
諏訪さんは
やってない
。いや、さっきから諏訪さんがだってあんまりこう持ってこないなと思って、
え、石田はミニオンクやってたの。
僕はちょっとだけやってた、だからそのエンペラーっていうのをちょっと知ってるし、サンダーなんとかっていう早いのがあったよね。
まあ、
速さは関係ないんですけど、
それ多分漫画の中で
速さは速さでしょ。
サンダードラゴン、
サンダードラゴン、サンダードラゴン、
サンダーショットか、
うん、
はい、ね、
あのコロコロのマークみたいなやつ、
まあ多分サンダードラゴンの方じゃないかなと、
はいはいはい、
漫画やってたんでドラゴン、
諏訪さんはだってあれでしょ、ちょっともう間違えてでかいやつ買ってもったんでしょ。
いや、なんかに、いや、壁に当たったら止まるやつとか
ワイルドワイルド間違えてそっち買ってもったらしい、
モンスターマシン、
ボコボコのあの
タイヤが45度の
ちっちゃいの買ったけど
45度登るやつ、
バンバンに電源がついてて
知ってる、あの後ろに走り出したりするやつじゃないですか。
え、違うけど、まっすぐにしか走らんねんけど、
うん、
壁に当たったらバンパーがピッてへこんで、うん、それで電源オフになるっていう、
オフになる
の、
うん、
タミヤじゃないんですかね、もしかして
強襲
じゃ
ないかな、
まあでもラジコンをやってた世代ではあるんですか、やっぱり。
いや、ラジコン
やってない、ゾワさんなんてミニ四駆やってる年ですよ、普通考えたら、
うんうん、いやだって僕らはモロじゃないの、
大大年がやってんのがおかしい、
大年は、はい、あのね、全盛期
第二次ブーム
だね、第二次ブーム
だね、で多分諏訪さんとか石田さんぐらいまでが第一次ブーム、
はい、ね、我々は第一次ブーム、
ね、僕はギリギリ一時にかすってさらに二時まで行った、
谷間をじゃあ
感激の世代、
僕らはそうですね、第二次のフルカールが、
そうでしょ、フルカール、
フルカール、
フルカール、わかんない
ね、わかんないですね、
爆走兄弟レッツエンドゴー、
レッツエンドゴーね、はい、あのコロコロコミックでホビー漫画が
四クロ
ー、四クローじゃなくて
が第一次ブームの漫画で、第二次ブームはその
レッツエンドゴー、
はあ、その合間にあったハイパーヨーヨーみたいなものを通ってる、
ああヨーヨー、
ヨーヨーを通ってる、
もうコロコロがすごかった世代ですから
ね。ずっとコロコロを買ってました、
ね、アバンテ兄弟っていう漫画もありましたけどね。
お兄ちゃんがラジコンで弟がミニオン
で、コロコロでもこれコロコロ、え、みんなコロコロですか、この今。あ、
それはボンボンなんですね。
ボンボン、
ガムラツイスターってずっと、
あ、うん、ガムラツイスター集めてたけど、う
ん、これでもあれでしょ、みんなビックリマン集めてるから。
でもサクラさんもガンダムって言ってるから、ガンダムって言ったら
ボンボン、まあ、ボンボン両方買ってた人ですか、
うん、ね、コロコロを買って、ガンダム漫画はボンボン立ち読みしてました
。あ、なるほど。
はいはい、ボンボンばっかり買ってたんですけど、うん、もうコロコロのブームがと勢いがすごくて、うん、
もう、まあ、まあ確実にコロコロ
なんやろか。僕だけボンボンで他コロコロみたいになって、
なりましたね、
なったんで、
コロコロの方が優勢でしたね。
なんかね、コロコロも買い始めたみたいな、なんか負けて。
僕諏訪さんはそういうイメージがあったね。まあ、ビックリマンとか言ってる時にガムラツイストとか、うん、なんやったらドキドキ学園も買ってないでしょ。
ドキドキ学園は別に買ってない。
うん、買ってない。うん、
は。あ、そうですか、う
ん、ドキドキ学園は上田か。あ、
僕はもう、もう結構いろんな資料を集めてました
、ね、資料
か、はい、のだからドキドキ学園誰か、はい、長野さんかな、なんかすごい集めてたみたいな、
あの闇夜で光るという、
そうそうそうそう、資料がね、
へえ、これは、ドキ
ドキ学園知らない、ドキドキ学
園、女の子はまだね、リボンと仲良しといろいろあるんでしょ、
あるでしょ、リボン仲良し、
マーガレット、
マーガレット、マーガレット、シルバニアファミリーとかやろ、
あ、あ、人形で言えば、うん、
人形、ね、うさぎ、うさぎの、うん、
漫画やってましたね、シルバニアファミリー、え、シルバニアファミリー
は全然知らないです
もん、わからん、
漫画やってたもん、メイプルタウン物語ってのやってたでしょ、
あ、わやってましたね、
あの、
はあ、全然知らない、
アニメでビックリマンの前にやってました、
なんか日曜日とかにやってた気がする、
よく知ってるね。そこ、僕兄弟が、まあ、お兄ちゃんしかいないんで、男兄弟だから、あんまそういう女の子のあれは知らないよ。
ビックリマンの前にやってたからですけど、
ビックリマン絶対見逃したくないから
ちょっと前から
前から
アニメも見てたんちゃんと、
ビックリマンは見てました、ね、
スーパービックリマンとは違うんですか、また
違います、
それはまた違います、
ね、新ビックリマンとも違います、
うん、ああ、そうですね。それは分からん。お姉ちゃんいたから、やっぱそういうので知ってる感じですか？
お姉ちゃんも8個上やから、全然マジ違うね、中学生とかで。
え、コロコロコミックで言うと何ですか？まあ、ミニ四駆、うん、ヨーヨー。
ヨーヨーも流行りました。
やりました？
はい。ハイパーヨーヨー。
ハイパーヨーヨーね。
あと、バーコードバトラーですか？
あ、バーコードバトラーは流行った。
流行りましたね。
持ってましたね。
持ってましたね。
持ってましたか？
持ってました。
僕もあれは買ったわ。
あ、そう、
うん、あ、結構高いよね、4000ぐらいしたっけ、
まあまあそんぐらいしたね、
4000ぐらいしたね、
あとビーダマン、
ビーダマン、
あー、やってた、
いや、結構やった
ビーダマンはやらなかったですよ、
ホビキリ系、あ
の弟がいたんで、はい、あの
それ何あんの、ビー、あのこういうボンバーマンみたいな形したやつを、うん、で、なんかスイッチポッと押したら、うん、ビーダマンがペッと出るんですよ
ビーダマン放つ、うん、
ボンバーマンのちょっとパロディみたいな、ボンバーマンをモチーフにした人形が、
ただ遊び方は最後まで安定してなかった
ルールが
いろんな競技をこう、
なんか一回ベーゴマみたいなのもあったよね、
あったな、
スーパーベーゴマ、
ね、あったよね、うん、あれはヨーヨーの後、
僕よりちょっと下ですね、
そうだね、ヨーヨーの後ベーゴマみたいなんで、あれはちょっと怪しかった気がする、なんか昔の、うん、無理から流行らせようみたいな、なんか空気があったような気がする、
ね、あれはありましたね、
あとドッジボールもね、
あ、ドッジボール、
あー、どっちダンペーですね、
どっちダンペ
ー、はい、
顔当て禁止みたいなね、
スーパードッジ、
顔当て禁止、
顔面セーフ、
顔面セーフ、
顔面セーフ、ええ、うん、
そのドッジダンペーでありました、そんな、
うん、そうなんですよ、
へえ、
ドッジダンペーはアウトだった気がします、
ね、顔も
なんかむちゃくちゃやった気がします敵はむちゃ怖かった、
ここにされるイメージです敵にボロボロにされるなんかやつですね、
お前坂井くんの登場で何の話だったもうミニ四駆からずっともう
ミニ四駆じゃなかったですね、
ホビーの話、
これバイアスじゃないや、あの南郷万歳のコーナーなんです、
南郷万歳のコーナーです、
シャーシが出てきたところからおかしくな
って、あとですねこれ紹介したい、フレーミング効果、これはですね、問題の表現がポジティブかネガティブか、うん、これはもう分かりやすいですよ、言ってることは同じであっても意思決定のあり方が異なる効果、例えば手術の成功率は 70% ですと手術の失敗率は 30% です、では、答えが違ってきますよね、それに与えられるフレーミングによって感じ方が変わるという、
なるほど、
うん、 これはこれをフレーミングコ
ーク、あーバイアスにちょっと近いこと
な、
うん、
これはだからネガティブなやつとかに対してね、言葉でちょっとそれはもうフレーミング効果してよみたいな、
え
変えてよみたいなことで、
どういうことですか。
どういうことですかっていうのしダメよ。
さっきのラプラスの悪魔とマックスウェルの悪魔の違いが分かるんですか、坂井君。
いや、そう、分かんないです。
あ、分かんないから
両方聞いたことはあるなと思って。
あ、なるほど、
ね、あ、なるほどね、うん、そんなことですね。
これはちょっと引き続き募集しますか、うん、
そうだね、募集して、
うん、
どうしたら、僕ちょっと考えたのは、そう、さっきみたいにこう例文みたいな感じにすると、
うん、
こうなんかこういう時に使えるよみたいな、大人のマナー、マナーじゃないか、なんかそういう感じでいくと面白くなるのかな。
全然分かんなかったですね。
大人のマナー的な感じで例文を載せてもらえると、こういう時に使えますみたいな。
あ、この単語と一緒に、
そうそうそう、
例文もくださいと。
こっちが。
はあ、まあ分かりやすく、
あ、じゃあ例文があって、うん、それをなんか なんて言ってるでしょうみたいなことはできるけどね。
ああ、なるほどなるほど、うん、で、あ、まあ、クイズになるか、うん、でどういう意味かを当てると
。例文があればね、
はいはい、
でもこれそう、例文、まあ日常的にね、こうさっと使う言葉でもなかったりするんですか、
ね、それはマックスウェルの、
いやだからそれを日常に
したらあかんなみたいなんてな、
我々使っていこうみたいな。
ああ、なるほど、もう取り込む、うん、ああなるほど、それはいいですね。
音難語みたいな、
音難語。
笑ってるけども
、はい、いや今思いつきで喋ってるよ、こういうとこでしょ、試験放送の、
試験放送
思いつきで喋ってるよ
今。
すごく。
お前、そうか。
投げっぱなしにしてるよ、ボールを。もう。はは、で、どっかにもう飛んでってるよ、そら、ボールは。どんどん。
オトナンゴっていうのは、あの、なんか、すごい判別が今、自分の中で。
これは、これは、うん、昨日ぐらいに思いついてた。
え、そうなんだ。
オトナンゴ。
今思いついて
る。今にしたら、秀逸やな
と。いや、昨日ぐらいに思いついてたことで、言おうかどうしようか迷ってたながらも、やっぱり。うん、言おうと思って
たんです
よ。
なるほど。
音なんか。いいじゃないですか。聞こえて言った。いい感じやん。絶対に聞こえてないから。
フレーミング効果ですね。
全然いい感じじゃなかった。いいんじゃないですか。
すごい。音なんかや。
音なんか。
音なんか
言いましたけど。
音なんて関係あるんですか。
南語。
南語は南語やろ。
南語は南語でしょうね。
南語を使えるのは大人っていうイメージにしたんですよ。
いや逆でしょ、だって
うん、
子供でも使えるようなっていう感じがポイントでしょ、う
ん、ああそっか、じゃあ
これ何個集めて、そうやね、うん、最終どうするか
っていうのは
時点、
ちょっとじゃあもうしばらく集めます、う
ん、で集めて難易度
をずっと集めてるからさ、
あ、難易度は
不安になるよ、ね、そんだけ集めてお
く、いやいや、ちゃんとしますよ、
本当に、
はい、
上がずっと集めようなみたいな、
いやいやいや、
それをどうするやみたいな、こいつ
少なくとも何か形にはしましょうよ、
そうやね、最悪だってなんか酒井君のヨーロペディア行きみたいなこともありえるからね、あのいつ立ち上がるか分かんないヨーロペディア、
あれね、あれもうすぐ立ち上がるもんね、
あさって、
どうですか、ここで
これ今日アップするんですっけ、え、日曜日、
日曜日だよ、
もう
日曜日、あ、試験放送は土曜日にアップする、
あ、で明日からもう
強気やもん
な、ガンガンいきます
もん、あ、そうだ、
あるある、
う
ん、
攻めの、うん、祭りみたいに行きますね。
ヨーロペディア、
はい、
10周年記念企画だ、
そうなんですよ、うん、ヨーロッパの10周年を記念する企画となったんで、
う
ん、
ヨロキカ大百科事典がもうリニューアルしてヨーロペディアになる、3年くらいもらった
ね、
そうですよ、
あれ時間かかったね、なんかえらい、もう 2,3 年ぐらい前じゃなかったっけ、ヨロキカ大百科、
ヨロキカ大百科はだっていう、ね、5、6年前ぐらいの企画だし、声が小さい、
声が小さい、
いや何はもう言ってもね、もう始まるんで、
はい、
お楽しみにという、
続いてのトピック参りましょう、進化するヨーロッペイザ
ー、このために酒井君、
そうなんです、
そうなんです、
これです、今日は、
え、ツッコミやってもらわんの、
あ、今ちょっとじゃあやってみましょうか、
いいですね、
じゃあやって、あのロボット、
あ、じゃあ僕が
AI
をやらせていただきます、
じゃあ、
はい、船長のヒゲが、
うん、ヒゲね、
ゆっくりとしゃがむ、
もうヒゲがもうヒゲの足が長すぎてこうしゃがんだみたいになった。それだから船長のヒゲが長すぎ、長い船長のヒゲが船長がしゃがむことによってむしろヒゲがしゃがんだみたいに見えたっていうことなんだ。
なるほど。
お、解説
員やって
る。なるほど。なるほど。あのも
う難しいやつ。なぜしゃがむように見えたかを
解
説するっていうことだよ。
あのことで。
なるほどはダメやね。
いやいやいや。
あの作品
あれあの、うん、ボキャブラ天国でね、うん、あのテイク2さんだけが長いボキャブラをしてたじゃないです
か。う
んうん、あれみたいやな
って。そんななるほどね。
いや笑い声
か。どうなの。
笑い声か面白くなかったかどっちかで判断してないかのに、うん、なるほどは違うと思うわ。そのツッコミの後に。
まあでも面白くなかったんやな今の。
あの多分しゃがむは消す。
しゃがむっていう動詞を消すと。
消すか。どうもね動詞がネックだなという。
動詞ネック
だね。
かなりしてきまして。
うん、下ネタもなんか全然ダメなんでしょ。
下ネタはダメですね。
下ネタあった？
あのね、あの、うん、一番最初のカウントダウンイベントでやった時は、うん、みんなから募集したんですよ。
はいはいはい。
だから、うん、まあ。パイオツを舐めながらとかそういうのがあの特にねちょっと松田君反町こと松田君がそういうのをちょいちょい
入れ
てきてて、
ね、
で僕はもう素直にそれ全部入れてたんですよ、
はいはいはい、
で何回かやるうちに、うん、下ネタで受けたことが一個もなくて。
なるほどな。
下ネタ全部削除して
もう消えてますね。
下ネタそれだって酒井が声で録音したやろ。
録音しました。
パイオツを舐めながら
僕が言ってるやつ僕が言って
た感じだ。録音してエメコスかけてんやろ。
最悪の
ロボサイト
がさ、その AI がさもうちょっと賢くなって、うん、それなりになんかこう意味があって、うん、面白いことを選ぶみたいな、はいはい、そんな風にはならない。
それはだからもう、うん、単語の入力をもう厳選していくしかなくて、
うん、じゃあのね、うん、僕ね今ね、うん、その昭和ジョンウォーカーで、ね、ロボットのことを勉強してるんですよ。
あ、はいはいはい、
で多分結構佐井くん、うんより、うん、もしかしたらロボットの概念とかについては、うん、かなり丸々1ヶ月ぐらいロボットの本ばっかり読んでるんで、
う
ん、
今さらっと昭和島ウォーカーの
ロボットにはサッカーより詳しくなっておると結構詳しいと思うんですよ。その電子工作のことは分かりませんよ、うん、
はいはいはい。
まあ、ロボットのデモも今後と か、うん、だからロボットの概念でいうと AI 方はロボットのあれロボットじゃないですよ。
あれ
あれはないんだ。あれはパソコンですよ。
そうプログラムな。
プログラムやとは言ってます
からね。いやだからロボティクス研究所始めてから何でもロボットって言うようになってきてるから。
なってるか、ね、
確かに。
うん。どうしようねロボティクスもね今後。あれロボットを研究してくれよ。
行こうよ、うん、どうしたのそろそろ。
そうですよ。
ロボット。
ずっと手帳に挟みっぱなしですあのチラシ。
ロボット研究会。
ロボット研究会
あるんでしょどうした、うん、演劇サークル。
にロフト連れて行こうよ。
サークルで。
これが僕の最高傑作のロボットで。
ね、
ロボットで。
厳しいですよ。ちくちょ怒られるの気がするけど。
ちょっとそれは行こうよ。
僕とある実験で、うん、隣で実験あった人は、うん、ロボットのその研究会の人で。うん
はいはいはい、
ロボットみたいなやつですよもうその人自身も
ロボット研究会の人は、
はい、
もうだって大年君より若い世代ですよね。
そうですね。
そうだね。
だって大学でねロボットのサークルに入るぐらいだったら、
はい、
かなりやってる人
は。堺はだってロボットのサークルに入らなかったわけやからね、
うん、
その時点でもうかなり差があるわけや。
演劇のサークルに入ってますね。
そうだね。
フェンシングと
フェンシングは高校やし、
いや、フェンシング入ってない。
高校でやってたけど、
そうですね。ちょっと
フェンシング全然おもんないらしい。
これは、いやいややってきてると
大丈夫ですか？
え、どう？酒井くんが聞いてみてね。酒井
が言って
た。
いやいや、フェンシング全然おもんなかった。
フェンシングおもんないの？
もう、
はい、
僕は兼部してたんですフェンシングと演劇部を。で、まあ。そんな本気でというかずっとフェンシングやってたわけじゃなかったんですけど、もう競技人口が少ないんですよ。
はいはいはい、
でやってる人たちがすごくて、
あなるほど、
もう試合とか出てももうもてあそばれるんですよ。
あもう
あなるほど、
狭いはもう先はすごい、
うん、あそういう意味でも、
ね、もう平安高校が強すぎてその時は、
あ
上の方全部平安高校なんですよ。
あそういう意味で
そうそう
あんまり面白くなかった。
もう全然もう
あなるほど、
ちょっとぐらい練習して もう全然縮まらず。
あれすごい競技ですね。
すごい競技ですよ。なんか知らない。
フェンシングっていう競技自体が 面白くないってことを言ったわけではないよね。
ではないです。
フェンシングシーンがちょっとすごくない
そう、当時の京都フェンシング界はもう強すぎてあんまりなかったっていう。
障害物競争でもう1位が3位までもエチオピアが行ったみたいなそういう感じな
んそうですね。そのパスでどっちが分かりやすいか分かんない
あ、これ有名じゃないですか。オリンピックでね。オリンピックか世界陸上で終わりました、ね、
障害物競争
あの緑の
掲げてきた
な。はい、あ。なんか、エチオピアがもう独占。
はあ、なんやろうな。
まあまあすごいもんやなと。やっぱりんだよな。そういうところを駆け回ってるから。
普段から。
それはでもあるやろね。だ昔だったら柔道とかも日本全部1位2位3位になったこともあるんじゃない？そら。
まあね。
うん。独占みたいな。
うん。
あるよね。
最初の頃。
最初の頃は。うん、柔道なんてそら。日本のもんやしね、やっぱり。
まあね。
まあまあまあ、そんなことですよ。進化するヨーロッペーザーに参りましょう。はい。こちら、まあ前回本放送の方でですね、ローピッチャーの伊藤さんに、
はい、
はい、これ見事にね進化していただきまして。
進化させていただいた後、
は
い、僕まだ聞いてないんですよ。
そうなんです。
これを今日境に聞いてもらおうと思って、
は
い、
めちゃくちゃ楽しみですね、
うん、まだ聞いてないんですね。
聞いてないんですよ。なんかあのここで聞くことになったんで、
はいはいはい、これだからリスナーの方も、うん、多分ね、もちろん本放送聞かれてない方は知らないと思いますんで、はいはい、うん、ちょっとじゃあフルコーラス黙って聞いてみましょうかね、
はい、まずは酒井くんの、
あ、なるほど、
方から、はいはい、進化する前の酒井くんのものをちょっと聞いてもらいましょう。
はあ、ははあ、はこれ途中で喋ってもいいのかな？
大丈夫だ。
まあいいんじゃないですかね。最終的、僕が作った最後のバージョン、
ね。そうだね。
まあ何回かここで。
一番最初のやつなんてちょっともう残ってないからね、プログラムが。
プログラム、僕そうそう、上書きしちゃって。
しちゃって。まあ音が少なすぎて。
びっくりしましたね。前ちょっとイベントで流してもらったんですけど、あの音源
が
残ってて。
一番最初のやつ、
うん、もう、あ、こんなにいいかと思いましたね。最初のは
行きまーす。
はい、これまあ僕の最終バージョン
の、
いやもう、
ね、そうですよ。僕としてはもうこれ以上はもう無理だなっていう。
スピードもねテンポアップして
だいぶ速くしましたね、
うん、まあ、試験放送の試験放送でこれを完成させたと。
そうです、育成
を高いまして、もうこれもうこれ以上無理だっていう。
僕あのもうそうですね、これ以上は無理ですね
これにですね、まあ、
うん、
僕がまずドラムをね、
うん、そう
加えまして、
うん、
ちょっとそれはやりすぎやというのを、うん、まあ、伊藤さんに言われたんですけど、
伊藤さんに、
そう、まあでも
でもそのまま
やむなく多分生かして
くれて、生かしてくれて、
で、
ああなるほど、
つまり僕のドラム、
はいはい、
から、伊藤さんのアレンジが加わったバージョン、うん、今から、なんで僕のあのちょっと一ビタやつは残ってます。
必要ですね、あのドラマ、
はい、いるいる、
ああなるほど、
いきます
、はい。
はい、
ちょっとあのドラマやめさせてください。
いやいやいや、
あのドラマ黙っ
ずったんたんずったんたんみたいな。
途中まではすごいけど、あいつの主張がちょっと気になってたね。やっぱ。
やけどこれ酒井の理想にかなり近かった
じゃない。すごいですね。
ね、
すごい嬉しい。
オープニング映像と。
このね音質で聞いてもらうのはこれなかなかね申し訳ないんですけど。とはいえ。
これやったんじゃないかな。これ
はすごいですね。
でもね、特殊ななんか僕らの知らない例えばプログラムとか命令とかそんなの全然使ってないらしいです。
おお、
もう全然
この範囲内
で
僕らができる範囲内ですね。あれは
これがすごい
丁寧に丁寧に作ったやな。一音一音
そうで
しょみたいですよ。オクターブ違う音を同時に鳴らしたりして厚みをつけたりとか。
はあ、
ね、64分の1音符ずらしてたで鳴らすことでドゥルンっていうちょっとこう
エコーみたいな、ちょっとずらす同じ音を重ねて、
はいはいはいはい、
そういうテクニック。
いやすごいわ、職人ですわこれは。
すごい、
ヨーロッパが進化したねこれ。
どうしよう
どうしよう、
もうなる。これはね、
うん、
日本最高峰でしょ。もうだってこれ以上あるんですか？
多分もうねないだろうね。
まあ伊藤さんもアレンジを変えるとかは。
ああ、でもね伊藤さんもね、これ結構あれです、分かってらっしゃるというか、あのね僕 MSX やってたじゃないですか。その頃のこういう投稿コーナーがあったんです、音楽の。
はいはい、
そこはもうなんか技術の祭典みたいになってしまってて、要はちょっとテクノでもう音もなんか
ギュンって
ギュンギュン変えたりして、ちょっとようわからないですね。要は技に走りすぎてて、
はいはいはい、
っていうとこまで行くから、もうなんかあんまりこう僕なんてもうポコポコした音楽作ってたから全然まあね素性にも上がらないんですけど、これだから伊藤さんはそっちに行っちゃダメなんですよねっていうのをちゃんと前らおっしゃってて。
なるほど、
じゃあこれは本当どうしていこうかということですよ。
もういやもうこれ以上ないでしょ。
アルバムね本当に、うん、だって今のとかね、うん、あと結構名曲いろいろ MSX で出揃ってきたでしょだんだん。
はい。
ああ。
何ですか
？CD。
CD。
CD にする。
CD。何やろうな。
CD。
CD。
これ
iTunes。
買いそうやな。
iTunes。
CD なんか全く売れない時代ですよこれ。
配信。
配信。
配信。配信。簡単にできるのかな。
iTunes で。
ああ、有料配信、
ま
あ、
はい、
あ有料配信
5円、5円か10円
ダウンロード販売、
はいはいはい、
販売。まあだって伊藤さんのやつはね、
あれでも歌詞とかつけたらいかんのかな、もう完成にする。これね、まあでも MSX で終わらせた方がいいのかな。
どうなんだろう、そうそうそう、青い鳥の青い鳥飛んでったっていう、うん、
はいはいはい、
あれもそうそう、歌だけは西村さんに歌ってもらってるんですよ、うん、あの、うん、ブルーバズブリーターズの
DVD の特典にね、はいは
い、でもそうそう、それをやるのが果たして丸なのか×なのかっていうのはね、
まあ MSX っていう中で捉えるんやったらもうそのまま歌詞乗っけずにっていう、うんうん、
でもまあなんか商品にな売るんだったらなんかちょっとおまけ程度になんかどうなんかしたいな、
う
ん、
そうですね、
歌詞付きバージョンもつけるみたいな。
誰が歌うかですよこの今のやつを。
そりゃ酒井くんでしょ、
いけるんじゃないの、うん、あでも酒井に戻るのもな
あ、もちろん僕ら3人でしょ、3体合体ですから。
いやもっとなんか
ヨーロッペーダーにやってもらいますか
そろそろ合体して、
合体しようか僕ら、
もうあの曲は合体できますよ。なんかもうだって合体するシーン浮かんでますからね、うん、あの曲聞いたら。
マジで。かわそう、
うん。ロボットにされてたわけですね。ち
ょっと。合体イメージできてた。
できてたできてた。
ああ、うん、そっかそっか。
はい。
まあまあこれ考えていきましょう。
うん、これでも、うん、そうです。まだカラオケとまだもうそれもまた違うでしょ。うん、例えば作り方が、ね、カラオケならもちろん主旋律を落とさないといけない。
なるほど。
まあ、でもこの曲が欲しいとかね言ってくれる人がもしいれば、
あそれも
着メロとかがいいんじゃないですか、
うん、これ盛り上がるかもね。
そうやね、
あね、ちょっと、まあ、
着メロね、
着メロね、
は
い、着メロにしたいから。
着メロってどうやって作るの
着メロね。
あでもなんか配信してますよ、うん、その配信っていうか登録して、はい、 ダウンロードするみたいなサイトはありますよ。
これじゃあヨーロッパ帰着がここへ来て。
ヨーロッパ帰着
帰着なんか帰着知ってるかな。
懐かしい。懐かしい。
まだあるか。AU のサイトでや
る。まだあるですよ。
見れるんですね。
今もまだ。まあまあ。
現役で。
更新はしてないですからね。
更新はちょっともうしてないですが。終了しましたが。
それでは最後の企画に参ります。
はい。
はい。上田企画。
あ、これね、まあ、これもうさっと終わらせますけど、
はい、
今日の企画は、
うん、
馬車のコーナーという。
お
う、これは、うん、まあ、ちょっとこれも募集したいなと思うんですけど、うん、駐車場っていう字を書こうとして、
うん、
もう馬変変えた時に、
あ、はいはい、
もう次もう車って書いてしまうっていう。わかるんです。うん、僕何回もこれあるんですよ。駐車って書こうとして、
うん、主やね、駐車の駐は。
そうそうそう、うん、で馬書いて、うん、主書いて車じゃないですか。
主書い
て、でも気が流行りすぎて、
うん、
馬書いても車、うん、
あ、はいはいはいはい、
書いて馬車になる、
はいはい、
これってまあ僕だけじゃない、
あれもね、
あるある、
純太もね、
うん、
はい、あれはアホすぎる正義だけど、
そうそうそう、あれ
初日っていう、
はいはいはい、
初日を、
うん、
初の左と
衣変、
衣変と日で初日としてたから、ね、
つまりもう一文字目を突っ飛ばして二文字目に行ってしまうという、
う
ん、
あれはアホじゃなくて
気
持ちが急いで
しまう、気持ちが急ぐという、これを、うん、この事例をちょっと募集したいな、
アホで
抜けるってこと
ね、
とか、
そうそうそう、これ良くない、
あるあるある、
宮原 D も言ってましたもんね。
ああ、そうですか。
あるって、はい。
ああ、これ。ひらがな書いててもなんかあるような気がするな。
宮原 D も、その、おはようございますとやったら、もう、はい、およぐらい、もう、気持ちが。
一文字。一文字もある。
わかる。
あーって。あ、違う違う違う。
スピードね。書くスピードはそう、確かに、打ち慣れてるから、今はなんか苦手や、書くのが。
とか、死に、
あ、
ひらがなで、なんか、死にとか書いた場合に、
うん、
もう C 書いてきてんねん、もう
2
あれ書いても書いた感じに
四股みたいになって
しまう、四股かもう2
みたいな、うん、この途中抜かすっていうこの意識の
空白、途中抜かす、名前書くときとかにあったりするんじゃないですか、諏訪さんなんてないですか、
さすがに自分の名前ない
ね、ない
まあまあカタカナで書いたりする、
諏訪が両方ね、ゴンベンじゃないですか、2つとも、
うん、あー、なるほど、そういう
ことね、協力感
も、ね、1個で済ますみたいな
これだから、これをちょっと馬車現象
という
のを
募集
して、
なるほど、
ちょっと募集、
これでありますよみたいな、
名前つけたらいいね、
うん、
こういう現象ね、
はい、言い間違いみたいなもんでしょ、
はいはい
はい
、はい、
企画をそのまま例に出したけど、
ハードル高いですけどね、なかなか
集まらない、言い間違いフリ
ーは、そうだね、
書くとき
何でもいいと、何でもいい、
だから
でもいい
よ、うっかりこれ変えちゃったなってやつとかを、うん、もしこれだから言葉でやるんが難しかったら、うん、画像とかでもいいですし、
ね、ああ、今後変えちゃったやつをもうそのまま送ってもらうと、
何でもいい、
う
ん、
画像とかできるんですかね、
はい、画像
コメントで送れるのかな、
画像は無理かな、
あ、なるほど、まあじゃあ、うん、今文字でとにかく書いていただくので、
ね、
そうだね、
はい、
そうか、編集終わってに送っていただいても構
わないし、はい、
これ新コーナーになるかならない、これ
ちょっと
ゼロだったらもうさらっともなかったことに、
そうだ、
はいはい、
もうまるで、
はい、これは来なかったとも言わない、
来なかった
コメント見たら分かるかい、
ね、
いやいや来るやろこれは、
はい、
あると思う、割とぜひぜひコメントの方よろしくお願いします、はい、来週の、予告、本放送の予告しておきます、来週はですね、黒木さんに来てもらって男の俳句をやります、はい、こちら男の俳句もね、ちょっとこれはまあ来てはいますが本当に少なくなってきてます、
そうですね、これはそうだ、いただいてるんですね、
少なくなってきてるっていうのは、うん、もう言っちゃうと1通とか2通ぐらいですよ、はい、ぜひぜひ送ってください、はい、
お、
はい、よろしくお願いします、
どじょうしで送ってほしいですね、
男の俳句ね、
男の俳句ぜひ、
黒木さんがね、来れなくなっちゃうからね、本当に
来ないと、
うん、どこ少ない
バイアスのコーナーばっかりやってしまうから
そうですね、うん、MSX とバイアスでちょっとおされ意味で、う
ん、ね、ちょっとバイト男がね、悲しい最後を迎えた後、
バイト男の後に黒木塾あったよね
黒木塾あったよ、
あ、相談する
悩み相談があった、
最近黒木塾、
うん、
その後この男の
男で何でも解決するっていう、
あそうですか、
黒木塾っていうのがあって、
あれありましたよね
あれやるっていうのもありやけどね
お悩み相談ですか、普通のもう、
まあ、あれ面白かったけどね、
あれね、
あれ面白かった、
長かったんですよね、
あもう解決案が
今だから俳句になってちょっとコンパクトに、
ああそうやね要素は一緒やから笑いの要素は
ちょっと古い気も一緒だし、はい、
ツッコミどころっていうところやからな黒木さんって。
それではまた来週お聞きください。ヨーロッパ中の石田と
佐藤
上田と
大俊と
坂井でした。
また来週、
さよなら。